ただいまの時刻は13時です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程に一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問してください。質問11番。1番、高橋巌議員。
はい。1番、高橋巌です。はい。
それでは1番高橋巌議員に、質問事項1番の丸1について1回目の、質問を許します。
はい、ありがとうございます。今回、湯沢町の 町議会議員選挙に補欠選挙で、当選させていただきました、高橋巌と申します。今回の定例議会で第1番目の質問ということで、12月1日に補欠選挙で受かり、そして議席番号1番、そして運よく1番の質問をさせていただけると非常にありがたく思っておりますので、一生懸命頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また私は今まで観光についていろいろな仕事をしてまいりましたので、今回の議会においては観光関連について質問を述べさせていただきたい、質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまずはじめに質問させていただきます。町長は観光庁が推進しております観光圏事業についてどのような考えをお持ちなのかお伺いさせていただきたいと思います。
1番高橋巌議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは1番高橋巌議員の質問にお答えをいたします。観光庁が言っている観光圏とは、自然、歴史、文化等が似通った地域を一体とした区域で、その区域にある観光地同士が連携し、2泊3日以上の滞在交流型観光に対応できるように観光地の魅力を高めようとする県益が、観光圏整備法に基づき観光圏を形成して国際協力を高めるために行う活動を支援する事業だと認識しております。平成24年12月17日に観光圏整備法の基本方針が改正され、観光庁は平成25年度以降も観光圏事業を継続させる観光圏を選定するため、各観光圏から観光圏整備計画を再度提出させて、整備計画の内容を精査して全国から6カ所の観光圏を新観光圏として認定をしました。その中の一つに雪国観光圏も選ばれ、平成25年度からブランド観光地域を目指して事業を実施していると聞いております。ブランド観光圏の認定は、観光庁が地域独自の価値を生かした日本の顔となる観光地域として認定することになりますので、雪国観光圏の構成市町村の中でも滞在促進地域に指定されている湯沢町のブランドの向上に弾みをつけることになります。このようなことから、観光圏事業は湯沢町のみならず雪国観光圏域全体の観光振興を推進するために、観光圏域全体で連携し実施していかなくてはならないものと考えております。1回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは1番、高橋巌議員に、質問事項1の丸1について2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。町長ありがとうございました。町長がおっしゃる通りでございまして、ぜひともですね、湯沢が、滞在促進地区ということで、3県7市町村雪国観光圏の中においては、湯沢町が、いわゆる中心的な地区になります。そのためにも、ぜひともですね、奈良市町村の行政のリーダーとして、リーダー役として、率先してですね、今後、 市町村の首長の皆様方にもよろしくお願いしたいということをですね、まとめ役をお願いしたいというふうに思っている次第でございます。そして、二つ、質問でございますけれども、今、町長が、観光券について、よくご理解いただいているということを分かったわけでございますけれども、私も初めのご挨拶の中で、観光とは、今まで風光明媚な場所、いわゆる京都だとか、いわゆる山や観光名所はですね、風光明媚なものを見るものだというふうに捉えがちだったんですけれども、そうではなくて、観光そのものは地域の光である。地域の生活の輝いている様であるというふうに言われております。その中でですね、町長のこの湯沢町の良さ、湯沢がどんなところがこの素晴らしいんだ、湯沢はこんなところを世界に発信できるんだ、そんなことをですね、町長どんなことを見識をお持ちか、 2回目の質問させていただきたいと思います。
はい、1番高橋和議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を受けます。
議長。
はい、町長。
2回目の答弁をいたします。滞在型の中で中心的な役割を担うという中で、リーダー的な、今事務局も湯沢にあるわけですから、このリーダーシップというものをね、発揮していきたいとこう思っています。まあ、世界に発信することのできる、ものは何なんだと、こういうことですけれども、湯沢はやはり雪国でございます。皆さん方もこの観光地の中で、100年経っても雪国であるためにということでございますから、今までこの培ってきた雪国の歴史文化というものを世界に発信していくということができればなと思っておりますし、何よりも小説雪国の舞台になったところでございますので、インバウンドではどうしてもこの雪国ということを多く語る方がございますので、豊かな自然、そしてどこにも負けない人情というものがあると思います。そして先ほど代表質問でも申し上げた通り、湯沢町の町民の皆様方、それぞれがそれぞれの役割、立場の中で来ていただいた方々に、この湯沢の良さを発信できる、そういう体制づくりをしていきたいと、こう思っています。以上でございます。
町長の答弁がありました。1番、高橋洋議員に質問事項1の丸1について3回目の質問を許します。
はい、質問はもう以上で結構でございます。次の質問に移ってよろしいでしょうか。
はい、それではちょっとお待ちください。それでは高橋和議員に、質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、観光庁は平成、25年4月1日に、この湯沢がある雪国観光券が提出しました。観光券整備計画を認定し、観光地域づくりプラットフォームである一般社団法人雪国観光券が行おうとしている事業に対して、観光地域ブランド確立事業を採択していただきました。先ほど町長もお話ししていただいた通り、観光地域ブランド確立事業は地域独自のブランドを確立し、日本の顔となる観光地域を認定し、国内外からより選ばれた観光交流型の観光地域を作るということでございます。一般社団法人雪国観光圏の活動を支える雪国観光圏推進協議会の役割は非常に重要であり、事業推進の要であると考えておりますが、雪国観光圏推進協議会の事務局には専従の事務員を配置して、体制強化を図ることが喫緊の課題だというふうに考えておりますが、町長のお考えをお伺いしたいというふうに思っております。
はい、1番、高橋和議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
高橋議員の質問にお答えをいたします。湯沢町の観光振興計画の目標である住んでよし、訪れてよしを達成するためには、雪国観光圏域のあらゆる 産業、団体、自治体、すべてが一丸となり、連携することにより、観光産業という点から、異業種間との連携による線、そして官民団体、さらには、異級に観光圏、構成市町村の連携による面を広げていく必要があると考えております。そのために、ブランド観光圏の選定を受けるまで、壱岐国観光圏推進協議会構成市町村とともに、一般社団法人壱岐国観光圏の活動と表裏一体となって活動している壱岐国観光圏推進協議会の体制強化を図り、各市町村、各団体、各事業所間の連携が図れるようにしてまいりたいと思っています。今ほどのこの事務局専従の問題については7市町村で協議をして決めていきたいとこう思っております。以上です。
調書の答弁がありました。1番高橋岩尾議員に質問事項1、丸2について2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。ぜひとも今おっしゃっていただいたように奈良市町村の首長の皆様方とぜひともお話し合いをしていただく時間を設けていただいて、ぜひ事務局体制を構築していただきたいということで次の質問に移らさせていただきたいと思います。
はい、それでは、質問1番高橋岩尾議員に、質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、今度はこれからですね、今もう今日も雪が降っていて、そしてスキー場もですね、どんどんオープンしているということで、スキーシーズンが本当に到来ということでございます。でも社会に説法ではございますが、湯沢にはたくさんのスキーヤーが訪れて、来ますけれども、その中でも将来の潜在的なお客様になる修学旅行、いわゆる高校、中学の修学旅行のスキー修学旅行がたくさん来ております。しかし、この近辺、いわゆる近隣の南魚沼市の高校の修学旅行では、いわゆる温泉を持っている施設、高専を持っている施設においての入湯税というのは修学旅行では免除されております。しかしながら湯沢においては中学校の修学旅行においては、これは免除になってるんですけども、高校の修学旅行は課税対象ということになっております。これは他の市町村やそれからスキー修学旅行を誘致する上でも、旅館ホテル業においてはやはり競争の中ではですね、入湯税があるかないかというのではやはりわずかであるけれどもやっぱ違うということで聞いておりますので、ぜひこの高校生のですね、入湯税を免除できるかどうかということと合わせてですね、今度その入湯税の目的についてちょっと お話をしたいと思うんですけれども、もうこれも改めて言うまでもなく申し上げるんですけれども、入湯税というのは、高専浴場、いわゆる温泉浴場が所在する市町村が、高専浴場における入湯に対して、入湯客に課す目的税たる地方税であるということでございます。環境衛生施設、高専源の、いわゆる温泉の源、高専源の保護管理、施設の、また、消防施設、その他、消防活動に必要な施設の設備並びに観光の振興及び観光設備の、観光施設の設備に要する費用に充てることが目的とされております。そしてこの高専浴場の経営者が市町村の条例の定めるところにより特別徴収義務者に指定され、これが納税者である入湯客から、税金をいただいているというのが入湯税の目的であります。そこでですね、この私が今回質問したいのは、この高校生の入湯税の免除ができるかどうかということと合わせて、この入湯税をいわゆる目的税でありますので、 今言われたような目的税でありますので、明確にした目的税にしていただきたいということを質問したいと思っています。で、付随してですね、おそらく昔は宿泊施設は木造だったと思うんです。大部分が木造の旅館ホテルが多かった。そんなことからタバコや火や炭があったので、火災も非常に多くてですね、それで公選浴場の入湯税というのはいわゆる消防活動に捻出したんじゃないかと、そういったことが全国の慣例で名残じゃないかというふうに言われております。で、私が申し上げたいのは、公選利用のいない市町村でも消防設備や消防団費用というのはいわゆる安心安全の観念から他の予算で賄っているというふうに認識しているんですけれども、いわゆる私が申し上げたいのは、消防だけではなく、先ほどの一般質問の中で、先ほどの午前中の質問の中でもあった通り、消防の火災もだいぶ宿泊施設は減ってきた。で、消防の活動費を減らせというわけではないんですけれども、これはまた別な予算を少し当てがって、入湯税はもう少し観光に特化した、目的税にできないのかなというふうに思っております。で、私が考えているには、例えば入湯税額分を、湯沢町の観光協会の助成金として、特化した予算にする、そんなことはどうかなというふうに考えております。ただ湯沢町の観光協会もまだ一般社団法人化して、まだまだよちよち歩きですし、それから町からのいわゆる紐付き予算、言い方悪いんですけども、紐付き予算が多いせいか、いまいち思い切った独自の観光施策が打ち出せないような気がします。ですので、今回質問させていただきたいのは、高校生の入湯税を、まず免除、学校引率の高校生の修学旅行に関しては、他の近隣市町村も皆さん免除しているので、湯沢もぜひそうしていただきたい、できませんかということと、合わせて入湯税はできる限り観光に特化した、資金にしていただけ、予算にしていただけないかという質問でございます。回りくどくなりました。以上でございます。
はい。一番、高橋和議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
高橋議員の質問にお答えをします。大変わかりやすかったです。で、これ答える前に、先ほどの、事務局の設置の問題ですけれども、前向きにね、各7市町村と協議をしていきたいと、こういうことでございますので、付け加えさせていただきます。湯沢町、入湯税条例では、修学旅行の中学生を課税免除の対象としておりますが、これは修学旅行が義務教育課程で一般的に行われ、その目的が校外教育学習であることなどに公益性その他の課税を不適当とする事由を認めてのことであります。高等学校は義務教育ではありませんが、高校進学率が 97% を超え、授業料無償化などの時代の流れの中で準義務教育と言われるまでになりました。修学旅行も一般的に行われており、その目的が校外教育、学習であるとすれば、中学生同様に入湯税を課税免除しても良いと考えております。湯沢町にとって修学旅行誘致という面で期待もできる一方、観光振興にとって貴重な財源である入湯税収入の減少につながりますので、影響を勘案した上で、前処していきたいとこう考えています。次に、入湯税を観光事業のみに使うことについてですが、入湯税は地方税法第701条で、先ほどご指摘ございましたように、環境衛生施設、公宣言の保護管理及び、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てると定められ、これに沿って湯沢町入湯税条例第1条に同様の目的を定めている目的税であります。公宣言の保護管理は当然として、観光の振興以外の目的は 清潔で美しい町、安心安全な町を実現するためのものと言えますが、それは観光地に求められる大切な要素でもあります。つまり入湯税の使い道は総じて観光振興に通ずるものということでができます。湯沢町では平成24年度の入湯税収入の 86% を観光振興関連事業に、残り 14% を消防関連事業に充当しましたが、これからも目的に沿った事業の財源として活用してまいります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。それでは1番高橋和夫議員に2回目の質問を許します。
はい、町長ありがとうございました。非常に高校生の免除についても前向きにご理解いただけるというふうに理解いたしました。また入湯税の目的についてもですね、町長から観光振興に現在 86% の観光目的で使っていると、そしてまたこれを勘案して今後ともこの重要性を認識していただけるというお話がありましたので、これを信じまして2回目の、この質問に関しては終わって、次の質問に移りたいと思います。
はい、それでは、質問事項2について終了いたします。次に質問事項3につきまして、1回目の質問を許します。
はい、湯沢町の観光客数入り込み状況を調べによりますと、平成5年には1045万6千人が訪れたと表示され、また昨年は425万3700人というデータが出ております。一時のピークから半分という数字が読み取ることができます。しかしながら、この数字の算出根拠、方法については、いささか私は疑問を感じております。数字が正確なあるもので、数字が正確なものであることが、観光立庁としての事業計画を立てるための基礎になります。私が今まで調べたり行ってきました、海外の先進地域においては、すべて宿泊施設の泊数、いわゆる泊まった数字を算出根拠としております。そこで質問させていただきますが、現在のこの425万3700という数字が出ましたが、この算出根拠、また方法についてお尋ね申し上げます。
はい、失礼いたしました。質問事項3についての、丸1の、第1回目の質問とさせていただきます。それでは、町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
それでは高橋議員の質問にお答えをいたします。観光入れ込み状況の把握は、平成18年12月に制定された観光立国推進基本法により入れ込み調査の整備が規定され、平成24年3月に観光入れ込み客統計に関する共通基準に基づいて実施することとなっております。当庁におきましても、原則的にはこの共通基準にのっとり調査を行っておりますが、民間の各観光施設からの報告が適正な報告であるか確認できないのが現状であります。具体的には、スキーのお客様はリフト乗車券の発券の枚数に基づき、各スキー場からの報告で温泉利用者数は温泉旅館の宿泊者の調査と共同浴場管理者からの報告により算出、レジャー施設や文化施設は施設管理者の報告を参入、 イベント等については主催者発表人数を参入しております。しかし一般の民宿等の宿泊施設の入れ込み数は把握できていないのが現状でございます。1回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。1番高橋和夫議員に、質問事項3の丸1について2回目の質問を許します。
はい、今町長がおっしゃいました、観光庁が策定した平成21年12月の観光入り込み客統計による、共通基準の策定というのが、あったとお話がありました。その通りでございまして、実は私もその資料をすべて、取り寄せてですね、見させていただいております。しかしながら、先ほど申し上げた通り、いわゆる平成5年は1045万という数字が出ております。いわゆるこの算出根拠っていうのが、実は、曖昧だったと。いうふうに言わざるを得ないんではないかなというふうに思っております。で、申し上げたいのは、実は私先般、12月にですね、県の観光振興課にも、実はこのお話を質問させていただきました。県の方も、国からこの共通基準の概要は来てるけれども、まだやっていないと。また、これを各市町村に、まだ、お願いもしていないと。いわゆる国は策定はしたけれども、まだ現実にはこの共通基準でやっていないというのが実は現状なのかなというふうに私は認識しています。で、何を申し上げたいかというと、数字が漠然と500万観光を目指そう、それから1000万観光を目指そうと言ってもですね、いわゆる私、民間がどう数えたらいいかというその算出指標をですね、ある程度行政側から方向性を示さない限り、なかなかその民間も、その数え方をにですね、是正しないというふうに思います。ただこれは民間施設が 100% 協力しなければできないことですので、いくら行政がお願いすると言っても、それは難しいことは十分承知しておりますし、それはまだまだ人数を完全に把握するのは難しいと認識しています。ですが、湯沢は、観光圏の滞在促進地域でもありますし、いわゆるこの観光客入り込み客統計をですね、これちょっと非常に難しいんです。私も調べましたけれども、この係数、調べ方の係数なんかがものすごく難しくて、非常にわかりづらい。ですので、この通りにやらなくてもいいとは思うんですけれども、ぜひある程度わかっている入湯税なんかもわかってますし、宿泊数なんていうのもわかってますから、ある意味、今後は、宿泊数が何泊あった。100万泊なのか、200万泊なのか。こういったその白数を、なんとかその湯沢の観光統計の指標にできるようにですね、行政と民間が一体となって、そんなことをこう考えていただければなというふうに思ってますので、ぜひともこのあたりもう少し、失礼な言い方をしますと勉強なさっていただきまして、数え方をですね、統一基準を湯沢、国と合わせた観光の数の取り方をですね、作成していただきたいと。いうお願いでございます。ですので質問は次の質問に移りたいというふうに思いますが、いいでしょうか。じゃあ質問、はいはい。
します。はい、はい、それでは1番高橋和夫議員の、質問事項3の丸1に対する2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
高橋議員の2回目の質問にお答えをいたします。確かに、きちんとしたその入場者数あるいは宿泊者数というものが分かっていれば、今後の例えばマーケティングリサーチをはじめお客様の満足度向上ということ、どのようにしていったらいいかということを調べていくことができるかと思います。各企業においてはきちんとしたそれらの統計が、うちみたいな小さな民宿でもそのようにやっておりましたので、できると思います。 お話がございました通り、平成4年の1000万についても、現在の425万人についても、その具体的な数字というのが本当であるかないかということは、信憑性がですね、確かに疑われるところでございます。ただ、おっしゃっておられるように、この420万と言われている中で、100万人の宿泊数があるということを、観光協会関係の方々からお聞きしているところでございますが、やはり、このきちんとした数を出してくるという中には、例えばスキー場の場合は、車1台について、例えば 2.5 人でカウントしているところもあれば、1.5 でカウントしているところもあると思います。一概に言えないと思いますけれども、その時間時間でスキー場がどこのナンバーが来て、何人来ているかというようなことをきちんと把握していた、その統計を取って今後に生かしていくというようなやり方をしていかないとなかなか難しいのではないかなと思いますし、当然入湯税等についてもきちんとした報告がなされているというふうに認識をしておりますが、これもあくまでもやはり申し出に、を信ずるという形態に今なっているわけでございますから、今町としてこれを人数をきちんと出せる方法をどういうふうにしていったらいいかということはね、これから研究していかなければなりませんが、県でさえも先ほどのお話がございました通り、国からの指示があっても各市町村にまだ伝達がされていないというような状況だということをおっしゃっておられましたけれども、今後についてですね、なんとかこのカウントの方法を含めて、例えば民宿の人数がきちんと出ていないというようなことがここに、報告をされているところでございます。私はこの報告を受けた中でこの答弁をしているわけですけれども、それらについてもですね、やはり協力をきちんとお願いをしていくというような、そういう形の中からこのカウントの方式というものを考えていかなければならないのだというふうに思っているところでございます。以上で終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋和議員、質問事項3の1については終了してよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
次は質問事項3の2について1番高橋和議員の1回目の、質問を許します。
はい、関連いたしますが、先ほどもですね、人口を増やそうとこういう話がありました。人口8000人から1万人に増やしたいという話がありました。ですが、全国的に今人口減少社会っていうのはもう分かりきっていることですし、これはもう人口を増やすっていうのはですね、並大抵なかなか増やせないと思っています。ですが、いわゆる交流人口、観光客が何人来れば、その一人の人口減に対しての1年間の消費額分を補えるかという計算が出ています。これは、いろんな、私調べましたら、みずほ銀行、それから千葉銀行も調べています。大部分の銀行関連の、ところは調べていました。で、それは計算する計算式にもよりますし、係数によって変わってくるので、一概には言えないので、いわゆる固定3税分ではなくて、町民税や、それから、それに、その地域に落とす、いわゆる食べ物だとか、いろんな、大金額なんですけれども、JTB が調べた統計によると、定住人口1人減少すると、年間の消費額が、およそですけど、121万円、減少するという計算式が、いわゆる地方においてですけど出ております。で、これを補うには、いわゆる人口減における税収を補うには、外国人の旅行客であれば7人、国内の旅行客であれば22人、いわゆる国内の日帰りのお客様であれば77人のお客様が来れば、人口1人に対しての減の減少をカバーができるということを、とりあえず数字上では計算式が出ております。ということは、いわゆる人口減少はするものだけれども、いわゆる交流人口、お客様を増やして、そしてそれを補うという考え方、これにはやはり先ほど申し上げた通り、それを戦略的に進めていくには、 まず宿泊統計、何人泊まっている、どこに、どこからお客様が来ている、海外のお客様がどれだけ来ている、いわゆるそういったことをしっかりとマーケットをリサーチすることが、統計を取ることが絶対の行政の、観光行政の仕事だと私は考えておりますが、これについていかがでしょうか。
一番、高橋大議員の質問事項 3-2 についての1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
高橋議員の2-1の質問にお答えをいたします。通告よりちょっとこう膨らんでおりますので、どこまでお答えをしたらいいか分かりませんけれども、おっしゃる通りだというふうに思っています。データが必要だ、このことの認識は同じく持っています。交流人口を増やしていくということが私たちの町にとっては命題であります。私が新聞報道等で見ても、日本人のいわゆる観光における消費額というのが22兆4000億というふうに聞いておりますし、そしてその9割が国内消費だと言われています。またこの波及効果も46兆4000億ということでございますから、観光を何としてもですね、この町のこの軌道の中に組み込んでいかなきゃならない、こう思っています。そこで、今ほどのデータが必要ということはその通りだと思うんですけれども、この宿泊延べ日数の把握というのは本当に必要だと思いますけれども、本年度4月に湯沢町観光協会が町内全宿泊施設を対象に宿泊者数の調査を行いましたが、回答率は 20% だったんですね。だからその本当はきちんと把握しなければならないけれども、さまざまな事柄からこういうことが実践できてない、したがって観光の基礎データとして使える状況にないわけですね。もう今後も宿泊人数の調査は実施したいと思っていますが、宿泊施設の皆さんとの信頼関係を持ってですね、これからもまた調査を行っていきたいとこう考えています。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。町長が答弁していただいた通りだと思っております。本当に宿泊業者がちゃんとしたその数を申告できるような、またこれも本当に難しい問題でございますので、本当に観光協会と、そして宿泊業と通じてですね、また行政ではこういった数え方が必要なんだということを指し示しながら、両者で素晴らしい出し方というか模索できればなというふうに考えておりますので、質問は以上で、終了して次の質問に移りたいと思っております。
は
い、
それでは、1番高橋大議員の、質問事項 3-2 に対する質問を終了させていただきます。次に1番、高橋大議員に、質問事項 4-1 について1回目の質問を許します。
はい、挨拶運動を推進しましょうという質問をさせていただきます。挨拶の仕方で、その人の人格、人柄がわかるとまで言われております。今回新町長は町長就任まで毎日寒い中街頭で挨拶をなさっていました。本当に、素晴らしいことで、尊敬申し上げます。長たる者が自ら先頭に立ち挨拶する姿勢は、今後の行政改革にとって目に見える改善ではないかというふうに思っております。そこで、今後もですね、ぜひとも町長においては率先して挨拶を、また笑顔でですね、素晴らしい挨拶をしていただきたい、そんないうふうに、ことを思っておりますので、町長はぜひ役場内でもですね、率先して挨拶運動をしていただきたいという質問をさせていただきたいと思います。
はい、1番高橋巌議員の、質問事項4-1に対する1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。私も挨拶はとても大切なことだと思っています。議員の言われる挨拶運動がどのようなものかはまだ分かりませんけれども、しっかりとした挨拶をしていくよう職員にも指導していきたいと考えております。また庁舎内だけでなく庁舎外での挨拶も大切だというふうに思いますので、挨拶の仕方で相手の受け止め方も違ってきます。しっかりとした挨拶をして元気のある町にしていきたいと考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。1番高橋岩尾議員に、2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。ぜひそのようにですね、また、率先して挨拶をお願いしたいと思っております。先日も教育フェスティバルで、カルチャーセンターに行きましたら、小学生中学生が生き生きとした挨拶をやっていました。そこで私もですね、今小学生中学生に子供がいる親として、やはり学校でもスローガンで必ず挨拶をしっかりしようと出ております。ですがだんだんやっぱ大人になればなるほどですね、しっかりとした挨拶ができなくなってくる、不思議なことでございます。で、挨拶っていう言葉の意味は押し迫るという意味があるそうです。押し迫るという、漢字の語源は押し迫る、いわゆる恥ずかしいけれど目と目をアイコンタクトをしてですね、相手の心に響く挨拶ができるかできないか、これを小中学生は一生懸命やっているのが現状です。ですからいわゆる町のトップである町長、そして私もですね、しっかりとした挨拶ができるように、やっていきたいというふうに思っておりますので、町長ご一緒にぜひ挨拶運動をよろしくお願いしたいということをもちまして、以上で挨拶質問を終わらせていただきたいと思います。
終了してよろしいでしょうか。
はい、
はい。それで以上をもちまして1番高橋岩尾議員の一般質問を終わります。